今日はですね、シリーズ今年はシリーズチェンジということでお話をしておりますけれども、道というタイトルでお話をしたいと思います。道というのは聖書の中によく使われる言葉ですが、もちろんこれはその、実際の道を表す場合もありますけども、多くの場合は人生を表す比喩といいますか、この道イコール私たちの歩んでいくこの人生の日々といいますかね、そういうものを表している言葉としてよく使われています。で、今日はダビデの歩んだ道、ダビデの人生を振り返りながらですね、私たちの人生、私たちの道について考えていきたいと思います。で、去年詩編のシリーズをずっとお話をして、その中でダビデについては詳しくお話をしてまいりました。この教会の方々はダビデについてはずいぶん去年ね、いろいろ話をしたので理解していてくださると思います。少し復習の意味もあるかと思いますが、今日初めて私の話を聞いてくださる方もおられますので、その辺のことも振り返りながらお話をしていきたいと思いますが、こっちじゃない、ダビデの人生はですね、大きく分けて4つのステージに分けられます。最初はいきなりサムエルがやってきて好意を注いで、まだ幼かったダビデ、兄弟の末っ子で羊を飼っていたあのダビデですけれども、あなたは次期王様になるんだよって言われまして、何のことか分からなかったと思いますけれども、それがダビデの、聖書に出てくる最初のところですね。で、その後でたまたまそのペリシテとの戦いが起こって、お兄さんたちが最前線にいて、そこにお弁当を届けに行く行った時にですね、相手の戦士ゴリアトが出てまいりまして、このゴリアトにみんながブルブル震えていたので、それをダビデが勇猛果敢にですね、石投げ一つで倒すと。去年実際にここでね、石投げをやってね、ゴリアトを倒した、あれは多分皆さん忘れられないんじゃないかと思いますけども、で、この最初のステージはダビデ、若い、おそらく10代でしょうかね、そして、怖いものなしというかね、ゴリアトさえ怖がらなかったんですから、もう勇気と自信に満ち溢れていた、ダビデでありました。やることをなすことを全てうまくいってですね、で、そのゴリアトを倒したっていうことからサウル王にも気に入られて、サウル王に召し抱えられて、そして、戦いに行けば必ず勝利すると、行くとこ行くところ勝利し、ついには若くしてこの兵士の長に取り立てられるわけですね。そればかりではなくて、サウルが気持ちが沈んだ時にはサウルのそばで盾ごとを引いてサウルの気持ちを慰めるという、剣と盾ごとを手にですね、一番この若いダビデが、勢いのあった時代、まさにこの右肩上がりのね、この矢印こっちですから右肩上がりの時期だったと思います。ところが、これは先週お話をいたしましたけれども、あまりにもダビデが活躍をして行くところ行くところで勝利するものですから、人々がですね、ダビデばかりを褒め添やして、一方サウル王は大したことないなっていうような感じで言ったもんですから、サウルはダビデを妬んでですね、で、ついには彼を殺しにかかると。王宮におりましたダビデでしたけれども、もう王宮におられないということで逃げる。さらにはサウルが追っかけてきたので、イスラエルの南の方のユダのアレノをですね、さまようという大変な日々が待っておりました。もうそれまでのね、この破竹の勢いのダビデとは全く打って変わって、でもダビデは何一つ悪いことはしていないわけですね。サウル王のために、イスラエルのために一生懸命頑張った。その結果としてサウル王に妬まれてしまったんですね。 まあ、非常にこうダビデにとっては辛い第二ステージが始まりました。わずかな部下とともにサウルの足音に聞き耳を立てながらですね、ホラー穴からホラー穴へとこう逃げ回っていく第二ステージでした。それでも彼はダビデサウルを殺す時期も殺すことができる時期もありましたけれども、部下を制してですね、決して罪を犯しちゃいけないと言って、もう本当に誠実に一生懸命にこの苦しいステージを通り抜けました。そしてサウルが亡くなってですね、で亡くなったあと彼は自然にイスラエルの第2代目の王様になれればなれるんですけれども、ダビデはすぐに自分が王だと宣言しませんでした。やはりこの第2ステージの苦しかった日々がですね、ダビデに知恵と忍耐を教えたんだと思うんですね。ダビデは周囲の人々がみんなが自分を王と認めてくれるまで長い何年もの時間をかけて待ちました。そして最終的に人々が彼を王として認めた。でダビデはエルサレムを奪ってですね、そしてそこに彼が愛してやまなかった主なる神の契約の箱を運び上ると、その箱の前で衣を脱ぎ捨ててですね、もう賛美して踊ったという、あの記録はもうダビデにとってはね、忘れることのできない最も喜ばしい瞬間だったと思います。そして次から次へと周囲の国々を平定していきます。一番の難敵だったペリシテも征服してですね、一番イスラエルの歴史の中で安定して繁栄した時代を築きました。この第3ステージもダビデにとってはまあ右肩上がりのですね、最もこれは充実した、年齢的にもね、充実したステージだったと思いますけども、まあ、ご存知のように周囲の国々を平定してもうあとはわずかな敵を残すのみという時に、それまでダビデは必ず戦いの最前線に出ていたんですが、その時ばかりは自分が行かないで王宮でお昼寝を楽しんでいた。その時に部下の妻であったバトシェバを見てですね、そこで大きな罪をね犯してしまう。バトシェバを奪い、またその夫であったウリアを最前線に送って殺すという、決してやってはいけない大きな罪をここで犯してしまうんですね。その結果として彼のその後の生涯は本当につらいものになりました。バトシェバによって生まれた最初の子供は死にですね、その後自分の子供たちがお互いに争い合う、あるいは殺し合うというようなことが起こり、その中で最もダビデが愛してやまなかった息子によって王宮を追われてですね、でもその息子が死んでしまうというですね、もうこの最後の第4ステージはダビデにとっては最もつらい苦しい時期だったと思います。この4つのステージをですね、道になぞらえると、まあ、さぞかしこんな感じだろうなという、ネットの映像を拾ってきたんですけどね。第1ステージ、次期王に任じられイスラエルのスターになった。このお花畑の真ん中を虹に向かって突き進むようなですね、もうなんというかね、最も華々しいというかね、こうきらびやかな喜びに満ちた、道だったと思います。しかし、サウル王に妬まれてもう急転直下ですよね。あれのに、行かなきゃいけない、もう道なき道を来る日も来る日も少ない部下を連れて、もう命、常に命の危険と隣り合わせですね、飲むものもない、食べるものもない、 獣もたくさんいるし、少しでも音がしたらサウル王が来たんじゃないかっていうのは、そういうこの危険を感じながら、あるいはまあ孤独だったと思いますね、ダビデはね。そしてなんで私はこんな目に遭わなければならないんだという、そういう思いでこの荒野の道を逃げ回った。でサウル王が亡くなったことによって再びですね、広い道が出てきました。今度は舗装路ですね、まっすぐな道を、舗装してあります、もうダビデにとってはもう盤石っていうかね。でももちろん彼はここをすっ飛ばしたわけじゃないんですね。確実に制限速度でこの目標に向かって進んでいった、第2代の王となって周囲を平定していった。でもその一番いいところで失敗して、第4ステージ大きな罪に犯して、その報いに苦しんだ。第4ステージ真っ暗です。道も見えません、ないんですね。もう闇の中を手探りしている感じ。どっち行っていいか分かりません。ただただこの悔いる日々ですね。ああなんであんなことをしてしまったんだろう、悔いても悔いてもね、心に平安は訪れません、その時の気持ち振り返ってみるとですね、この第一ステージは勇気と自信に満ち溢れて一心不乱に突き進んだ。若くして元気でやる気にあふれて、でも何を成してもうまくいったわけですけどね、本当にダビデに何の悪いところもない、何の落ち度もない、もう一方的なサウルの妬み、そのことによって第二ステージに、この荒野の道に行った時、彼はどうしてこんな目に遭うのかと悩んで、そしていつまで続くのか、何年もの間ですからね、1週間10日じゃないんですから、何年も何年もあれのを逃げ回ったんです。でも進み続けなければならなかった。とどまることは許されません。サウルが追ってきますから逃げなければならない。でもサウルが死んだことによって第3ステージ、でも第2ステージの経験がありますから、ダビデは慎重かつ冷静にね、慌てることなく確実に周囲の人々と話をしながら前に向かっていきました。年齢的にもまあ多分30代ぐらいでしょうかね、あるいは40代になるかっていう頃でしょうか、一番この知力も体力もね、精神力も充実した時期であったと思います。でもその絶頂期に大きな罪を犯して、第4ステージ闇のステージに行くわけですね。なんかロールプレイングゲームみたいですけど、自らの失敗を後悔しつつ人生について考えて歩む。もう後悔しながらですね、俺の人生何だったのかと、もうあのサムエルが来て油注いだ後のいろんなことが、こうそれこそ走馬灯のようにいろいろこう思い出されて、辛い辛い日々を進んでいったと思いますけれども、振り返ってみるとですね、実はダビデがチェンジされた、ダビデが主によって作り変えられたのは、この楽な方の道じゃなくてですね、振動方の道なんですね、険しい方の道なんです。どうしてこんな目に遭うのかと悩みながら、苦しみながら歩んだ時こそダビデを作り変えた。ダビデに忍耐を与え、知恵を与え、そしてさらに言えばダビデの一生の部下たちをここで育てていくんですね。あるいは第4ステージは彼にとってはつらいつらいステージだったかもしれませんけれども、悔い改めて、そして自分の罪深さに、打ちひしがれてですね、自分の弱さ、罪深さ、そういうものを味わった。でもそのことによって彼の心は作り変えられていった。だからどちらがダビデにとって意味のある道であったかというと、実は困難な方の道の方が意味があったということなんです。 それぞれの道を歩んでいるときにダビデは歌を作っています。まあ、これは去年ね、いろいろ お話をしたところですけれども、ダビデがどんな気持ちであったかということはその時の詩編を読めばすぐ分かるんですね。平らでまっすぐな道を歩んでいただろうと思った時に作った歌は詩編の37編、主に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ、主に自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、あなたの道を主に任せよ。もう信仰に満ち溢れてますね。主に信頼して善を行いなさい、いいことをやってればね、必ず神様が報いてくださって、あなたの願いを叶えてくださるから、その道を主に委ねなさいと言ってですね、本当にこの信仰的というか積極的というかね、前向きなことを言ってます。狭くて険しき孤独な第二ステージの時はどうだったかというとですね、例えば詩編の22編、これ有名なところですね。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、イエス様が十字架で叫ばれたあのエリエリラマサバクタニ、この22編ですね。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、上の詩編と下の詩編同じ人が歌っているのはとても思えないですね。主に信頼し善を行えって言ってた人がですね、神様私を見捨てないでくださいって言って、なぜ私を遠く離れ救おうとしないんですか、もう神様遠く遠く、最初の方はね、もう神様となんかそばにいてね、神様どうもいつもありがとうございますみたいな、もうなんかすごいルンルンな感じですけど、もう第二世、神様どこにいるんですか、地球の裏側ですか、月ですか、火星ですかみたいな、そんな感じですね。うめきも言葉も聞いてくださらないのか、もう祈れども祈れども答えがない、いつまでこの逃避行を続けなければならないんですか、そういうダビデの苦しい胸の内がここに現れている。で、暗くて出口の見えない道を歩んでいた時であろう歌38編、私は身をかがめ深くうなだれ、一日中嘆きつつ歩きます、もう立てないほど打ち砕かれ、心はうなり声を上げるだけです、心は動転し力は私を見捨て、日の光もまた去りました。まさにこの日の光もまた去りましたって、真っ暗闇、この言葉の中に彼の気持ちが現れてますよね。身をかがめ深くうなだれ、一日中嘆きつつ歩いて、もう立てない、心はもう うなるしかない、力はなくなって光もなくなって、これ一番最初の歌を歌った人と同じ人ですからね、これ別人じゃないんですから。でもこれは何を表しているかというとですね、これこそが人間の人生だということなんですよ。生まれて死ぬまで平らでまっすぐな道を歩むことなんかないんです。あのダビデでさえ理不尽なサウルに追いかけられて神様が遠くにおられと感じる時もあったし、大きな罪を犯してもう光が見えない時もあったということです。これが人間の人生なんです。でもダビデは一つだけこのさまざまなステージを通りながらも彼の中で変わらなかったことがある。何が変わらなかったか。彼の心は主に向かっていたということです。主を褒めたたえ、嘆いて、苦しんで、叫んで、うめいてるけど、その心の方向はずっとこう主に向かっているんです。こう楽しく行ってる時も、ね。もう崖をよじ登っている時も、暗闇を這いずり回っている時も、その心の向きは主に向かっているんです。だからイエス様はダビデのことを呼ばれることを恥となさらなかったんです。ダビデが最初から最後までうまくいったからではありません。苦しい時も辛い時もダビデの心は主に向かってたんですね。これがダビデのダビデたるゆえんなんです。ちょっと話を変えますが、 まあ、道ですね、この人生ということについて、聖書の中で一番道という言葉が出てくるのは詩編なんですけれども、まあ、ダビデがそういう詩編を書いているというせいもありますが、実は箴言にもたくさん出てきます。箴言をお読みいただくと道という言葉がたびたび出てくるんですけれども、その中にいくつか印象的な言葉を抜き出してみました。4章の18節、神に従う人の道は輝き出る光、進むほどに光は増し真昼の輝きとなる。神に従う人の道は輝き出る光だ。輝いて光ってる。神様に従ってる人の道は美しく光っている、輝いている、ね、進むほど光がピカピカピカピカ輝いている。神に従っていくならば私たちの道はいつも輝いているっていうことですね。4章の26節に、どう足を進めるかよく測るならあなたの道は常に確かなものとなろう。道を確かなものにするためにはどう足を進めるかよく測りなさいと、よく考えなさい。決してなんていうかこう思った通りにどんどん行けっていうのは言ってないんですね。よく考えなさい。神様は私たちに知恵を与える与えてくださいました。考える力を与えてくださいました。よくよく考えて進みなさいとも言っています。12章の15節、これはなかなか辛辣な言葉ですけど、無知な者は自分の道を正しいとみなす。無知な人ほど自分の道は正しい。人の意見は聞かないんですね。知恵ある人は勧めに聞き従う。無知な人ほど人の意見を聞かないで、いや私の言ってることは正しいんだ、あんたが何と言うと、誰が何と言うと私の考えてることは正しいんだっていう人は実は無知だっていうんですね。なんかドキッとしますね。でも知恵ある人は勧めに聞き従う。知恵ある人は、あなたはどう思いますか、私の考えていることは本当に正しいんでしょうか、そういう気持ちがいつもあるということですね。人の勧め、人の助言、そういうものに耳を傾ける力を持っているかどうかっていうところに知恵があるか無知かっていうの違いがあるということです。だから知恵がある人ほどなんか正しい道を進んでいるような気がしますが、実はそうじゃないんですね。私の考えはこうなんですって言って人の考えに耳を傾けない人ほど実は無知なんです。人間の道は自分の目に清く見えるが、主はその精神を調べられると。まあ、この精神というのは例えば今でいうところの動機ですね。人間はいや私の道はいつも清いんだ正しいんだって思ってるけれども、神様は私たちの動機を見てるんです。なぜそれを選ぶのか、なぜその道を行こうとするのか、その動機が純粋であるか、本当に愛に根ざしているのか、あるいは打算があったり自分の利益を求めたりしているのではないか。もしそうだとしたらその道は間違っているわけですね。神様は私たちの心の中までご存知ですから、どういう動機で精神でその道を歩もうとしているかということを見ておられる。人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてくださる。もちろん私たちには考える力があり計画する力がありますけれども、実は主はその道を備えておられるんだっていうんです。どこでもいいから勝手に行きなさいって神様はおっしゃらないんです。神様は道を備えていらっしゃる。でも備えてくださると書いてあるということはですよ、無理やり引っ張るとは書いてないんです。こっち来いとやってもらった方がありがたい気がするんですけども、神様はそうはされない。備えといたよと、こっちに来ればいい道はちゃんとあるからねと。でもそれを選ぶのはあなただ。それを選ぶのは私たちなんだ。人間の前途がまっすぐなようでも果ては死への道となることがある。ああこれはなかなか怖い怖い話ですね。さっきのフリーウェイみたいなまっすぐな道だと思っても実は死に至る道があると。で、まあ、今のダビデの話や箴言の話をですね、いろいろ総合して、聖書が道について人生についてどう教えているかということを最後にまとめて ておきたいと思うんですけども、私たちの人生道にはですね、2つあるということです。決定的に2つある。主が備えられた道とそうでない道がある。おそらく主が備えられている道は1つかもしれませんが、それ以外は無限にあります。でも主は道を備えていらっしゃる。で、主が備えられた道を選んだとしますね。主が備えられた道を選んだら必ず平らな道になるかというと、実はそうではない。実は主が備えられた道を歩んでも険しい道であることだってある。ダビデの第二ステージはそうですから、ダビデは決して間違ったことをやってアレノに行ったわけではありません。彼は常に正しい選択をしたんだけれども、サウル王の妬みにあって険しい道に、でも険しい道に進んだがゆえに彼はそこで学ぶわけですね。主が備えられてない道を行ったとします。そこにも平らな道と険しい道がある。主が備えられてない道に行ったら全部何もかもうまくいかなくて、ああやっぱこれはダメだということではないんですね。ああ結構普通に何でも行けるわというような時だってある。でももちろん険しい道だってある。ダビデの第4ステージはこれですね。罪を犯して部下を殺し、その妻を奪うという大きな罪を犯して、まさに主の道ではない方に行ってしまった。その結果として険しい道に行ったわけです。主が備えられた道に行ったら、それは平らな道であっても険しい道であっても必ず命に至るわけですね。必ず命に至ります。しかしですね、あのダビデの第3ステージがそうであったように、主が備えられた道に行き平らな道に行った、王様になってこの周囲を平定した、その瞬間に彼の中に心の隙ができて残念ながら罪を犯したということだってあるわけですね。そもそも主が備えられなかった道に行った場合、平らな道に行ってもそこに死が待っています。険しい道に迷い込んでもそこに死が待っていますが、ダビデがそうであったように、このそうでない道を進んで険しい道に入った時に、もしそこで悔い改めることができればですね、また再び命の道に戻ることができるということです。最後はちょっと矢印がいろいろ交錯してますけれども、じゃあどうすればいいかということですね。まず特に私たちの人生において大切ないろんな選択が迫られることがあります、ね、今朝パンを食うか飯を食うかみたいなことはどうでもいいことです、今年どこに旅行に行くかとかね、そんなことはどうでもいいことです、本当に私たちの人生にとって岐路に立つというかね、いろんなことがありますけれども、その時に大切なことは主が備えられた道を選ぶということです。主は必ず道を備えておられるんだけれども、でもその道はを選ぶために祈って考えて、そして相談しなきゃいけません。私が思ったんだから間違いないだろうみたいなことを言うと、さっきの無知な人になっちゃうので、本当にこれでいいんだろうか、慎重に選ばなきゃいけない。そうでないと神様が備えられていない道を進んでしまうかもしれない。もし主が備えられた道に進んで本当にそれが祝福の道であったとしたら、そこで決して高ぶらないように、ダビデの生涯を見てそこは私たちは学ばなきゃいけません。主が備えられた道に進んでも険しい道であった、その時には忍耐しましょう。そこで神様の救いを待つしかない。主が備えられなかった道に行ってしまった、あるいは罪を犯してしまった、険しい道が待っていたとします。その時には悔い改めましょう、ね、イギリスがEU を離脱するかどうかという選挙が、ね、あって、大方の予想では EU を出ないと思っていたのに、選挙したら EU を出る方になっちゃったんですね。で、 EU を離脱したいって選挙投票した人が後悔してるって言うんですね。でイギリスが後悔しているので、ブリテンとイギリスのブリテンと後悔のリグレットを足してブリグレットという英語ができたそうですね。新しい英語が、来年受験する人はブリグレット覚えておかなきゃいけない、私はそんなつもりで、離脱に投票したんじゃないんですってみんな言ってましたね、おいおいおいって感じですよね、いやいやいや、もうでも決まっちゃったんですからね、大変ですね。まあ、でも、まあ、これからどんなことがあるか分かりませんけれども、まあ、人間はやっぱり失敗する生き物ですから、ね、その時には悔い改めて、もう一度神様の備えられた道は何なのかということを願ってですね、そちらに戻ることはできるわけです。でも一番難しいのはね、このそうでない道を進んで平らな道だった時なんですよ。主が備えられてない道に行ったけども、なんかうまくいってますって、どうしたらいいかって私もよくわからないですね。そうなった時には本当にどうしたらいいかっていう感じですよ、いや私の考えていることは正しかったんじゃないですかということですからね。だからまあ大方の人たちはみんなそう思ってるわけですよね。なんとかつまずきますようになって、まあそんなお祈りもできませんけども、でも先ほどの箴言の言葉にもあったように、平らに見えても死に至る道があるとはそういうことですから。まあ私たちの人生にの道、こういう、まあこれはかなり乱暴な分け方かもしれませんけれども、参考にしていただきたいと思います。まあ、最後に詩編37編ですね。主は人の一歩一歩を定め、御胸にかなう道を備えてくださると。まあ、私はこの言葉が好きなのは、主は人の一歩一歩を定めているっていうことで、決してその30年先まで備えてると書いてないんですよ。もう死ぬまで全部決まってるっていうことじゃないんです。一歩一歩なんですね。やっぱり今日一日、今日一日ですから、イエス様がおっしゃったようにね、明日のことは明日ですけど、今日まずどこを踏む、どこに足を置くかっていう、そこを主は備えていてくださいますよと、身胸にかなう道を備えていてくださいますよ。でもさっきも言いましたけども、神様は道を備えておられますけれども、無理やりそこに足を置かせるというようなことはされません。その方が楽だなと思うかもしれませんが、もしそれをされたら人間は単なるロボットでしかないんですから。そうでしょ。神様はあなたの人生にとってここを歩むことが最もふさわしいと思うけれども、それを選ぶのはあなただよと、それを見つけるのはあなただよと、そう言っておられるわけです。でも万が一倒れたとしても、打ち捨てられるのではない、主がその手を捉えていてくださると、ね、万が一踏み外したとしても、ここが福音ですよね。ほら言わんこっちゃない、そっち行ったらダメじゃ、言うたじゃないか、じゃけあんたこけたんよと、ね、しばらく泣いときんさいと、ね、神様はそうはおっしゃらないんです。倒れても打ち捨てられるのでね、その手を捉えていてくださると。危ないですね。こうふっとこう手が出てきて、だから言っただろうと、ね、こっち行っちゃダメなのよと、あ、分かりました、すいません、また行って、あ、またこけそう、まあ神様大変ですよ。もう何本手があっても足りません。千手観音なんてありますよね。あんなんじゃ全然足りません、もう全ての私たちのつまずきに神様は一生懸命手を差し伸べてですね、捉えていてくださる。まあ、ゆえにの道を歩むということは決してたやすいことではないかもしれませんが、まあ言ってみれば保険付きみたいなもんですから、ね、一歩一歩私たちは慎重に祈りながら、人の言葉を聞きながらですね、主の道を歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。あなたは私たちに人生を与えられました。人生は長い旅、 さまざまな道を私たちは歩まされます。しかしその道には意味があり、またその道の先には命がある。理不尽な思いをして、あれのさまようような時もあるでしょう。しかし私たちはあなたを見上げて、あなたの救いを待ち望みます。あるいは何もかもうまくいって高ぶるようなことがあるかもしれません。どうぞその時にはあなたが私たちの高ぶった花をへし折って、どうぞあなたの前に単なる血の塵に過ぎないものであるということを知ることができますように。主と共にあるこの歩みを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。最後はさっき読みましたが37編ですね。新改訳で、の時に僕が作ったこの37編を歌って終わりたいと思います。どうぞご起立ください。
大丈夫、大丈夫、僕が弾きますから。
人の歩みは主によって確かにされる。主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない。主がその手を支えて支えておられるからだ。もう一度。人の歩みは主によって確かにされる。主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない。主がその手を支えて支えておられるからだ。その人は倒れてもその手を支えて支えておられる。